サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの田と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、岡田作務さんの、うん、あの日の腹の虫という作品を取り上げたいと思います。
はい、林さんのおすすめ作品ということで、岡田作務さんはね、もうちょっと何回か忘れたけど、だいぶ前に陽気なやつらという作品を取り上げましたね。
面白い作品でした。
はい、どんな作品なんでしょうか。
ですね、今回は結構特殊な作品でして、うん、漫画アクションに3回連続載った作品でして、でそれがですね、実は今日の収録日が2月10日なんですけど、はい、2月9日に
前日に
あのウェブの方に3話が一気に掲載されまして、
うん、なるほど、
出たてほかほか。
そう、昨日これを見て、うん、明日収録かみんなに読んでもらわなきゃって思って今30分前に皆さんに読んでもらったあの新シリーズ、速読シリーズです。
なるほどね、あのたった今読んだものを語るっていうね
今入る。
で、岡田さんは結構そのこの漫画がすごいとかで、うん、とか別の方が個人的に挙げてるベスト漫画とかにもやっぱ結構名前が上がるってる今、うんうん、なんていうんですかね、やっぱすごい不思議な立ち位置の作家さんだと思うんですよ。っていうのもやっぱりこれまで漫画が取り扱ってなかったもの、例えば避妊の話とか、あとはその地震における、あのその朝鮮人虐殺の歴史がとか、こう知ってはいるけど、それにまっすぐテーマとして取り組む、しかもちゃんとそのなんですかね、あんまこういう方言うと良くないかもしれないですけど、なんか真摯に向き合ってて、なんかその嫌なこともちゃんと出しつつ、うん、こうバチッとこう作品にする、かっこいい作品を出す人だなってすごい思っていて、うんうん、私はこの岡田作務さんのなんか人間性がすごい好きだなって思うんですよね、漫画読む時に。なんかまっすぐさに、なんかそれってね、よく、でも正しさって面白さとイコールではないから、なんかそこのバランスがすごく、私はすごく好きなんですよね。うまいかどうかではちょっと別で、すごい好きなんですよ。なのでなんか注目というか、だから推したい作家の一人なんですよね、岡田さんって。指評価されてほしいなってすごい思ってて、でそんな岡田さんが謎の新作を、しかも3話だけ、これは事件ですよ
その時点ですでに。
そうで、まああの内容は後でしっかり話しますが、はい、その3話の後引きっていう最後の言葉、うん、セリフに、あの続きが見たい人は積極的に、あのご連絡くださいと。いや、これを書かれたらもうやっぱり積極的にこうみんなに読んでもらわざるを得ないわけですよ、私からすると。
なるほどね。
うん、読みたくなります。
そう、で今回はテーマは、まあ、ズバリ、あの場所が多分特殊で、舞台が、時は1983年、ちょっと前ですね。
なるほどね、それぐらいの感じです、ね、
で場所が、あの全開放型の精神科病院を舞台に描かれる、ままならなくも愉快な毎日ってあらすじには書いてますね。
なるほど、そういうことですか。
でも確かに
ふわっとして
る、なんかこういわゆるこうステレオタイプな精神病院じゃないんですよね、はい、こう高速技を、そうそうそうそう、だから
本当に働きに出てもいいって書いてあるんですよね、
スタッフの人も白衣とかね、作業着てないしみたいな、
だから登場してくる患者さんも私服だし、なんか別にこうギャーって叫んだりもするわけでもなく、日常を送ってるけど、でも何かしらきっと皆さん抱えてるものがあるんだろうなみたいな。でもましてや83年じゃないですか、まだいろんな、なんていうんですかね、オーラか、
おおらか言い方を変えると、
そうそう、言い方を変えたら乱暴
野
蛮な時代で、そこの主人公主に3人、まあ4人か、キャラクターがいて、原さん、なんか女性ですよね、この
方。そう、女性、
そのように見え
ますね。と原さんパッと見男性なのかなっていうような見た目もしてる感じで、ね、あと蝶野さんっていう可愛い、なんかポップ、
80年代アイドル、
そうそうそう
そうそう、新風とか、
そうそう、
ああじゃあ80年代だって、
あとは何ですかね、ちょっとパッと見オタクっぽい小宮さん、
はいはい、あ小宮さん、
ね、まあ、男性にちょっと見えなくなるよね、うん、この人はね。
あと猪森麻世っていうちょっと耳麗しい麻世くんって呼ばれる男の人、うんうん、
心臓
が、
はい、
なんかこう不思議なことが起こるこの病院内でっていう3話でした、
うんうんう
ん、でなんかまずこの舞台設定、
うん、
何もないはずがなくって感じなんですよ私からしたら。
なるほど、
うん、でまずはどうしようかな、みんなの意見から聞きたいなって思ってるのでじゃあ多田さんから。
あはい、面白く読みました。まだ何が何だかわからない状態なので、
うん、
まあ、キャラクターはすごい魅力的なんですよ、
うん、そうわかる、うん、
なんかすごいいつもタバコ吸ってて、うん、理屈っぽいことを言う原さんとか、
うん、
ね、可愛らしい感じでなんかなんていうのかね、あのみんなのなんていうのかな、楽しい雰囲気を作る、
長野さん、
長野さん、
うん、
だけどちょっとやっぱちょっと変
そうそうそう
みんなそれぞれなんか一癖も二癖もある感じなんですね、
うん、
でやっぱりその開放治療されている精神病院の中で皆さんが普通に話してたりお茶してる中で、うん、ふと精神が飛んでいくっていうか、気がつくと主体みたいなものがすごく変わっていて、
うん、
これってどこまで現実なのみたいな感じの、うん、あの少し不思議というよりだいぶ不思議な話が毎回続くっていう感じですよね、
うん、
だからこの人たちのそのなんていうかな、だからただ単に、
うん、
そんな不思議な SF 話ではないだろうとこの人が書くってことは、
うん、そう、
うん、だから、うん、精神の変異をあとというのをテーマに扱いながら後半からやっぱり微妙に入ってくる何ですか、彼らの置かれてるっていうか彼らがどういう社会的な位置で、
うん、
にあってそれを自覚してるのかっていうのが、
うん
うん、話の端々になんか面白話してるんだけど、うん、なんかそういうものが入ってくる感じが、うん、やっぱりあのいつもの岡田さんのテイストが入ってるっぽいぞと思いながらも、
うん、
今まであの前に読んだんだっけ、
陽気なやつ、
陽気なやつ、うん、あれも面白かったですけど、
うん、
あれよりもっとこう分かりやすくこう顕在化してないっていうか、
そうね、
こうたっぷりとこう長く書いてこれはこう大きいこの流れを書こうとしてるんじゃないかっていう期待感だけはすごく感じて、
いやそうな、
うん、あのすごいドアップの気持ちの悪い虫の絵とか見これは何がしたいのかな、面白いことは面白いです、
うんうん、
とりあえず変なことはすごく起きるんで、
うん、
でこれからは本当楽しみだなと思いながら、う
ん、なんか陽気な奴らにも一つ精神病院みたいなの
ありましたよね、ありました、
なんか最後にみんなが集まって、
あそうそうそうそう、うん、アベンジャーズ
みたいな、そうそうそうそう戦うみたいなところの舞台が確か、
うん、そうですよね、
精神病院だった気がします、
うん、そのつながりをちょっと感じましたね、
うんうんうんうん、
あれを発展させてなんかもっと面白いものが読めるのかなみたいな、ね、期待値はちょっとありました、うん、はい、それはそんな感じかな、
いや本当にこの話なんかジョって感じですよ、
ジョ、
ジョ波及、
ジョ波及のジョ
確かに確かに、そうそう、うん、まだこの大ネタ出してないだろ
う、そうそうそうそうそう、でもなんか懐に何かっていう感じがね、
すでにもだいぶ仕込んでいるで、仕組んでいるでしょう、こう後ろにはって感じがすごいしますね、
うんうん、え美咲さんどうでした、
はい、私もこれだけじゃなくて多分物語の根幹に関わるなんか大きい仕掛けがこの後あるんじゃないかなと私はなんとなく思っていて、
う
ん、いやーこれは続きありきなんじゃないですか、
うん、
とちょっと思っています、
ね、
はい、3話と言わず、
うん、
はい、
みんな連絡しろみたいな
連絡しなきゃな、
そう連絡とかツイートバズバズを起こしてくれみんなって
でお話自体は私前の時も思ったんですけど、うん、岡田作もさんの、
うん、
なんて言うんだろう、生き物に対する可愛さみたいなのを時々感じて、
はいはい、
うんうん、今回も虫なんですけど、うん、虫がなんか妙に可愛いな
って
人格を持った虫がね、
そうなんか可愛らしいなっていうそういう絵的な楽しみとか、うん、クスッと思ったりとか、うん、そういうのを入れて話をなんかふふ面白いなって思って3話読みました、うん、でそういう場所に精神的にこうなんていうか、居場所、
うん、
とかが 割と話のテーマの中にあるなと思っていて、
うん、
で本来の自分とは何かとか社会の中でおかしいとは何かみたいなことが結構入ってるなと思いました、うん、できっとそのらしくあることみたいなことと、うん、その社会の中でそのらしさが、なんていうか許容されなかった時代をテーマにしてるってことはそこが書きたいのかなと思っています、
うん
はい、
それはありそう、
はい、でただそれが今じゃなくてなんで1980年代にしたのかなとは思ってます、なのでそこに何か、はい、あの作者さんの思うところがあるのかなと思ってるんですが、
うん、
なんせこの先じゃないですかね。
この先。
はい、楽しみです。
実際描写とかね、ファッションとか小物とかの80年代感みたいなのは割と見てていい感じですよね。
そうですね。
うん、
コーラの感細かったり、
細いとか細かくやってるなみたいな。
ああ、なるほど。
感じはありますよね。
そうですね。
原さんどうでした？
そうね、じゃあ不思議な作品で本当にちょっとまだ何とも言えないっていう感じで、描写はめっちゃ面白いんで、あのそれこそね、あの林さんを除く3人が同時に読んでたわけですけど、多田さん結構笑ってたもんね。
なんかアライグマに引きずられてる林さんとか絵的な面白さもあるし、
そう絵的な面白さみたいなところとか、あと展開がよくわからない、
そこでそうくるみたいな、
そうそうそう
ベータなんだ、
そうそうそう笑った笑った
あれね、笑っちゃうよね、
ちくしょうとか、
まあ、そういうところはあるかな。うん、だちょっとなんかまだ全体をつかめないなっていう感じはすごいする。で、1983年っていうことをこれ中で言ってないよね、物語の中で言ってた1983年って。あらすじには書かれてるけどさ。
あらすじには書かれてただけかな。
ああ、そういう
ことただなんか物とかで、そのベータマックスでしたっけ、出てくるとかで察しろって感じ。
松田聖子のね、新作、
新聞で出したなって言ってたり、電話を持って歩きたいみたいな話してたり、うん、ああ、そう
かそうか。いずれ80年代、まあ中期より前かなって感じはしました
ね。うん、なるほどね。そっか。で、あの、中にね、本が出てきて、1984年っていうね、あのジョージ・オーウェルのね、
はい、
読んだ、まあ、それも関係があるのかないのかもよくわかんない。
いや、あると思います。私、主人公のお一人が読まれてるのが、
うん、
あの女人吉屋信子
を
読まれているので、やっぱりその辺が、うん、あの本人のこう、うん、なんて言うんだろう、持ってるものと連動してるんじゃないかな、うん、だってわざわざそれを選んでるんじゃないかなっていうのは思いました。
なるほどね、なるほどね、そっかそっか。まあね、その辺をそうね、まだ本当なんとも言えないって感じ。
こっからまたスポイラーアラートなんですけど、
あ、なるほど、
見てない人はぜひ読んでからこの後聞いてほしい。
そうですね、さっと読める、
だからそう、あの短いよね、
うん
うん、
でいいですか皆さん、
はい、
もう読んでますよね、これ聞いてる人もも
うすでに読んでます、大丈夫です。
第3話が、
はい、
宇宙人出てくるじゃないですか。いい、
ね、割とストレートに出てきます、宇宙人。おみたいな。
いや、ここもやっぱすげえむちゃくちゃ面白いな私は思っちゃって。で、こいつもなんかその、まあ、あの、ずっと居ついてる宇宙人なんですよね。
そうですね。
で、その、まあ、比較的新人っぽい、その、まゆくんがびっくりしてるみたいな印象。
うん、ね、うん、いるいるこいつみたいな感じなんですよ、そうそうそう、周りの人はね。
そうそうそう。うわーって言ってもずっといるんだよ、ええ、
そうそうそう。
でこの宇宙人なんか可愛い感じなんですよね、なんか、
う
ん、
そう
だ
ね、
でもね、うん、なんかたまに出る、あれこいつやばいんじゃない、うん、っていう不穏な空気をたまに出すのも、
う
ん、
そうですね、
たまらんなーって思いながらたまらんなーって思いながら見てました。
あの何でしたっけ、ちょっとアイドルっぽいね、あの女の子のことが好きなんじゃない、
蝶、うんうん、野さんね、
蝶野さん、それに LP を買ってきたのがこの宇宙人ですかね。
そう
です、
そうです、そうです、
スネコちゃんで、ね、シングルでした、シングルでした、
うん、
で君に胸キュンって
そう
ですね、それも80年代っぽい、
そうそうそうそう、
そうだね。この造形は何なの、これなんかあんの元ネタ、クトゥルーとかそういうのと違うの
まあそうはもう見えますけどね、すごいちっちゃいんですよね、だけどね、
古き者どもなのこい
つ旧支配者え、まあ、どうなんでしょうね、うん、それは宇宙人なんか彼は自由に姿を変えられるとは言ってますね。
そうだったね、そうだね、
そういう意味ではナイアルラとホテップかもしれない、
そういうことか、
わかんないよ。
でも本当にここはその宇宙人だけじゃなくて、要意識が虫に入っちゃって、みんなで虫になって、わーどうしようとか言ってる回だから、やっぱなんか、
うん、
やべえ血なんですよね。
何かしらの、ね、
やべえ血、やばい血、
結構主体とか主観がね、すぐスッて変わってしまうという現場ではあるんです
ね。歴史背景的にその1980年代とかって、こういうオカルトとかさ、UFO とかそういうのとかは結構盛り上がってた時期なの。
ああ、いや、 超人気ですよ、超人気、
超人気、
大人気、大人気。
ノストラダムスとかもうちょっと後だよね。
あ、でもいや、
この時期
もうすでに、すでに来てます、すでに来てます。
どうだろう。
いやでも絶対この今は絶対本当にまだセッティングだと思うんですよね、うん、
あ、はいはい、その感じはすごいしますね、うん、我々がもう、そうそう、ま、バックみんな気づいてねえないみたいな状態ですよ今。
そうそうそうそう、ほらヒントここにあるでしょみたいな、ね、なのにここで一旦なんか終わってる感じが、その続き読みたかったらみんなバズ、分かってるよな、バズだぞみたいな、
バズだぞみたいな
のがもうそんな殺生なっていう気持ちです今。
確かに確かに、うん、読みたくなる気持ちはすごくあります。
陽気なやつらに収録されてる、うん、その朝鮮人虐殺事件を書いた時にも膨大な資料をすごい読まれてて、うん、作品にしてるから、うん、これも絶対なんか意味があると思うんですよね、
うんうん、そうですね。
いやでもこれってもう答えが書かれたりするのかな、実は探せば
まあまあ、
岡田さんの作品ってどっちに行くかわからないっていうのがあって、なんか結構私はこの作品の中に性差によって、抑圧されているものみたいなのをちょっと感じたんですけど、うん、でそれがその大きなテーマになるのか、うん、それとももっと、宇宙と人みたいな、なんか人とは何かみたいなところの大きいところに、もっともっと大きいところに行くのかとか、うん、いやどう言っても不思議じゃない岡田さんの広い宇宙の中を、どこ、どこに私たちこれから行くんですかっていう楽しみな感じはあります。
そうです、
ね、でも間違いなくそのどこに連れて行かれるかどうか分かんないみたいな、うん、ジェットコースター感は本当にめちゃくちゃあるので、
うん、そうですね、
皆さんこれただで読めちゃうんですよこれ、
うん、
今は読まないっていう選択肢があるのか
早さ金もらいました。
いやない、
あそうか、案件とかなんじゃ
ない、ないないない、だって昨日の今日ですよ
でもまあ80年代序盤でこの解放治療みたいなことをやってるってことは、まあかなりなんていうの、進歩的、うん、精神的な場所ではあると思うから、うん、何かしらその場所をこれ選んだのはおそらく何か意味があるだろうなっていう気持ちはすごいしますよね、
うんうん、でもその、うん、岡田さんがどこまで自覚的にそういうことを狙ってらっしゃるか分かんないですけど、うん、先生も結構不思議な、ちょっと信じていいかちょっと迷っちゃいません、うん、
ドクラマグラ的などこまで行ってるのかみたいなね、あの変なのシャワーが出る自転車の乗ってるちょっとやばい先生、
ね、あれ結構ね本気で怒られるじゃないですか。
そうそうそうそう、
でもみんなに愛されているっていう、ね、うん、
そうそう、愛されてるのかな、
マシュマシュされてます
よ、ね、なんか黒目がちっていうか、 なんかあの黒目しかないのもなんかね、よく見たら可愛いんだけど、よく見たらなんか怖い感じ、
怖い動物みたい
な、そうそうそうそう、なんかね、いや本当に、うん、なんだろうな、うん、突然本当サイレントヒルみたいにこう裏世界に行ってもおかしくないこの危うさ
そうですね、うん、もう1話からだいぶ飛ばしてますね、いきなり虫になってしまうという、うんうん、
あ、そうね、
これはだいぶな大技ですよ、これは漫画としては。
そうですね。そのしかも虫になっ、だからしかもどんどん変わっちゃうんですよね。虫も。
そうなんですよね。
次、蝶々に入りました。次、うんうん、ダンゴムシみたいな。
そうそうそう。
で、それを繰り返した後に、
突然
ね、冬になり。
あれ、時間まで飛んだ。
そうそう、時間まで飛んだ。で、コンコン、助けてください。キリギリスです。
あれ、これ昔よ
そうそうそう。で、からの、なんか、いや、でも助ける、べきでしょう、ありがね、今言ってます、ね、
はいはいはい、
キリギリス死に助けてって、でもまあ遊んでたでしょ、うん、僕たちは働いてたんだよ、
う
ん、死ねよキリギリス
っていう話でした、ね、
この何か遊びほうけてたやつらがって言ったら、でもありが、うん、でも助けるべきなんじゃないですかねって、うん、だって困ってる人がいる、うん、それを助けるのが人間なんじゃないですかって言われて、そのなんかこの何ですかね、結構この言葉にグッときたんですよねここに私は
はい、
岡田節を感じました、
うん、
やっぱりその岡田さんの語るディグニティ、人間としての
そうですね、一回ね、
うん、
そのなんていうんですか、なんてアリトの立場を全うするならばっていう方向に行くんですよね、
そう、
見捨てるんでないかっていう方向に行くと思ったらそうじゃないだろうみたいな、うん、とは割としっかり書く
感じ、でもその中でさっき美咲さんが言った、うん、人間性みたいな、
うんうん、
のはなんか今回のテーマの気がしてきた なんか話してきてちょっと分かってきた、
自分の中で整理できた、
人間性ね、まあまあ、だから性差がある世界で、うん、それをだから宇宙に広げてなんか相対化するみたいな、うん、そういうのが全体の骨子なのかどうか、うん、これさ、アリになっ でアリが3匹いて、あとキリギリスがまあ1匹いるんだけど、
う
ん
う
ん、これ割り当てられてんの？
あ、それも思いました。誰がどれなのか
だいぶ怪しくなってきますよね。
一、まあ、人はさ、そのなんだっけ、小宮さんについては、なんか私嫌なアリだったって言ってんだけど、
言ってます
ね。僕たちは虫じゃないって、僕が一人称なのはマヨ君、うん、
マヨ君、
ああ、
新山の彼ですね。
うん、うんうん、
誰がキリギリスだったんだろうね。
上にこれカッコつけてもらってトガキを
でもそのおかげで苦難を乗り越えられただろう。うん、うん、どうなんだろう。あ、これそうよ、自業自得なんだからっていうアリはチョウコちゃんじゃないですか。
うん、ああ、なるほどね。
働くのザルモノを食うべからずとね、うん、言われて
あ、いやでも本当この今虫になっちゃう回のオチもすげえ秀逸なんで、うん、
まあ
す
ね、
いいよね。
いい。
いやだからなんかこういうさ、バカバカしいことをやりたいみたいな感じも結構伝わるところがあって、うん
う
ん、
確かに。
わかりますわ
かります。なんかその同居はやっぱ不思議なバイブスを生んでるんですよね。あのかまいたちのさ、
まあそれもそうだよね。
避妊の話とかもさ、
うん、
バカバカしいんだけど、
そうだね、
なんか。グッとくるものがあるんだよな。
なんか無駄なリアルな描写みたいなのはさ、陽気なやつらでもすごいあったけど、あのカッパとかさ、うんうんうん、ここでもね、アリの顔すごいリアルに描写してて、
いやアリすごいよこの
書き込みが
でもさ、めっちゃおもろいのが、あのアリの巣めっちゃ扉あるんだよね、コンコンって叩く扉。
そこは嘘なんかい。
そうそうそう。
まあ、このなんというかリアルとね、あのギャップがガクンってくる感じは、うん、あの前にも感じたね、
うん、
あの超リアルなカッパとなんか、
そうそうそう、
木桜のカッパみたいな、
そうそうそう、でそしてうわ半魚人だみたいな、怖い怖い怖い怖い怖い怖いみたいな
感じがね、面白いですね。
ね、
うん、あとやっぱなんていうかキャラ造形がいいよね。
いい、
みんな、
うんうん、なんかいそうって感じがするし、なんか
80年代もちゃんと入ってるしっていう、う
ん、なんだろうな、本当に手癖がない、なんていうんだろうな、ちゃんとに人を個別認識して書こうっていう感じがすごいする。
そうですね。
このでも3人はさ、まあ、仲いいわけじゃないですか、
うん、えでも
仲いい感じあるのかな、仲いい、なんかこうなんつったらいいんだろう、リアリティはそこにあるのかな
でも最初の電話のシーンとか会話になってなかったですよね、微妙に。
なってなかった、よく分かんなかった、ね、
電話みんな自分に電話にまつわる自分の好きなこと話してるけど、
勝手なこと話してる感じが、
なんとなく会話が成立してるような空気になってるけど、
ああそっかそっかそっか、はい、そうだよね、
うん
うん、だからなんかこうそもそもこのね原さんがね最初あの電話してるところから始まるけど、わかんないよね、何の話してんのこれみたいな、
だいぶ関連的な話をしてますけど、
ね、でそもそもこの人の性別が、うん、あの最初読んだ時は男なのか女なのかも本当わからないじゃない、
うんうん、
でなんかそのチューブラリン感みたいなのはすげえあるな、
うん、
どうしたどうした、
今気づいた
林さんどうしました。
1話の、
うんうん、
扉、
うん、
宇宙人いるわと思って、
すでにいた、
あの壁に、
ああ確かにこの落書きはなんか奇妙だ。
そしてだからこのなんていうの、表紙みたいな、ここに描かれてんだよね、
本当だ、
うん、
いるわ
これ表紙
図鑑いるわ、
でも実際に登場するのは第3回で登場するんでしょ
う、うんうん、もうね、だいぶそういうネタ振りがしてあると思うよ、
ね、
この感じだと、
うん、
あと自由展示スペースって背景に書いてるところでもめちゃくちゃいるわ。
あ、不思議な人
も、ああでも言われないと気がつかない、
うん、そしてこの自由展示スペースに書いてある明らかに病的な絵とかもすごく味わい深いな、
ね、味わい深いですねだいぶね、
あでちゃんと ET もいるしね、 ET 的な
あなんか作ってある、
はいはい、ET って何年なの、70年代
80年代入ってるんじゃないですかね、
なんかそういうのとかさ、あとなんか漫画で言うともっと後だけど寄生獣とかね、
うん、
そういう感じとかとなんかこうつながる感じがあるのか、
ET は82年ですね、
あまさに同じようなタイミングなんだね、うん、
じゃあなんかまさに盛り上がってる時じゃないですね、
うん
う
ん、
そうだよね、
確かに、
それで宇宙人とか宇宙人呼ぶとかそういう話とか、
ね、
原さんの造形がすごくいいですね、僕はすごく
好きです、いい、キモッタも触ってる感じもすごいですね。
あとエイティーズ感ね。
であとやっぱさ、開かれた病院なのですって言ってさ、
う
ん、めちゃくちゃ山の中にあるのもなんか、なんだろうな、なんか間違っちゃいないんだけどっていうね感じがすごいしますよね。なんか 隔絶はされてないみたいな
不思議空間、
うん、
金沢さん、
いや多分きっとこの漫画いろんなヒントが実はあったりする気もするので、
うん、
みんな読んでツイートして考察してください。
ぜひぜひ、ね、間違ったね考察を全然どんどん、あれだね、 まとまったタイミングでまた取り上げたいぐらいだね、
うん、いや、もうだから本当一冊の本になってほしい、これは。
そうですね、
うん、
で後から見て、ああここのことだったかな
そう、
言いたいです、
俺たち全然分かってなかった、
分かってなかったわみたいな、
言いたい言いたい、
まさかあのベータマックスがキーだったとはねみたいな
お
の
り
さんそういえばここに書いてあったっ
全部一話にあったんだよ答えは
マジで、
これさ1話でモノリスが登場するわけですけど、う
ん、はいはい、
モノリスってそもそもこういうものなの？ここで言われてるのって、この箱から出る特殊な電波によって人間のあらゆる欲求が満たされてしまうのだよって言われてて、うん、もう映画も見なくていい、本も読まなくていい、音楽も踊りも必要ない、全て、の悩み苦しみからも解放されるのだみたいなね、こういうものなの、モノリスって、あの映画の中で、
映画の中で語られてるのは、まあ何ですか、まあ、最初に猿が触ってっていうことで、うん、ウキウキッって言って、まあ、なんていうんですかね、まあ、人知を超えたその知性を与える何か、神的なもの、
あ、そういうことか
っていう、
モノリスがいると猿も
宇宙の旅の話、
あ、そうですね、オープニングですね、だからそのモノリスがいると猿ももう一気にロケットまで飛ばすような進化するぜっていうのを、
あ、そうですよね、最初にあの骨投げてそれがっていう
ところ、そうか、なるほどな、いやこれ見た時にやっぱさ、すぐに思い浮かべるのは今の時代だったらタブレットとか、
そう思った、スマホじゃんって思った、
そういう何かとかをもう語ろうとしてるのかなって、うん、でまさにここで書かれてるさ、映画見なくていいとか本読まなくていいとか、まあ、これだけでね、全てが収められてるって、
う
ん、日々体感してることでしょう、う
ん、
これが、
そこで言う原さんが言う言葉好きですね、タバコ吸わなくてよくなっちゃうからなってだからさいらないんだっていう、うん、その理屈はいいなと思
います。なるほどね、なるほどね、
まだタブレットでは解決できないです
でも分かんないよねこの先 ね、なんか味覚情報とかそういったのね、なんかできるかもっていう話でしょ、
ね、わざわざなんか無駄なことをしたいんだみたいな感じがすごくいいなと思います。
そうだね、うん、まあ、そしてこの作品の中で描かれている、まあ、精神病院にいるから当然ですけど、ある種のモラトリアム感みたいな、本当になんかこうね、無駄なことしかしてないみたいなで昆虫取りに行くだっけ、なんかこういつも出てくる話で、ね、
昆虫取りに行くフランクに、ね、
でも逆にですよ、無駄なことしかできないのかもしれないですよ、うん、
なるほどね、
ここにいる限り、
ここで、ね、そうね、
だから飼われてんだよ虫みたいに、ま
あ、あのメニューがね、中でこのなんぞ選べるメニューみたいなの、あれの描写とかもね、うん、なんかコーヒー30円
すごい安いよね
すごいですよね、
すごい安いで、来館者は60円みたいな、ああいうディティールがすごく生きてるなと思いながら、読みたい、もっと読みたい
ね、もっと欲しい、うん、もっとちょうだい
ぜひ皆さんもバズらせてほしい
ですね、はい、ぜひ読んでください、
そしたらサンデー漫画のクラブでもまた取り上げられる。
逆に読んだこれ初めて読むって人は、うん、陽気なやつらはマジで読んでほしい。
あ、それは本当
そう
ですね。
そうですね、まあ、我々がこんなに語ってんのもその前に読んだ期待値もあるから、まあ、これだけじゃねえだろうみたいな気持ちがあるから、
いやこんなので済むはずがないみたいな ねあるのであ
るからっていう、
そう、
それありますよね。うん、
いや楽しい、みんなが目の前で読んでくれて嬉しいわ
まだ今ぼやぼやのこのなんていうの、粘土こねてる状態、
いや本当ちょっとぼやぼやな感じがするけど、
ええ、
まあでも80年代って舞台設定をね、本当気になるよね、うんうんうん、
わざわざそれ持ってきてるのはすごく気になりますね、
ね、
うん、
何を作家が感じてるのかとかね、
うんうん、
まあ、大して何もないのかもしれないけど
の割には周到にかなり、ね、入れてるから、
だって見てください、原さんが着てるジャケットのこの肩パッド感、
はいはい、着こなし、ね、シャツに着こなしも、もう完全に髪型も、う
ん、めちゃくちゃこれ調べてます、
ね、めっちゃ気合入れて調べてますよね、
うん、
そうだ、それは、あの無駄にさ、あの蝶野さんのさ、ファッションをチェックするところも
好きあれさ、なんかあのなんか銃を刺すやつとかなかったよね、
ホルスターとで、ね、ブーツはちょっとアーミー風みたいな、
うん、独特な感性をお持ちですからね、
あれとかも面白かったですね、
ち
ょっと逆に今流行ってるって感じだね、うん、こういうレザーとなんていうの、
うん、あそうなん
でも全然あの当時でもありそうな気がしますけどね、こうあの実際の流行りをすごく年代を追ってるわけじゃないですけど、なんかこういう異素材を組み合わせて可愛いみたいなのってありそうな気配をする、
うんうん
そうですか、うん、その感じ
はって感じなのかな、うん、あらゆるものが並列で並ぶみたいな、
フォークロアとか流行ったのってもうちょっと後かな、
あ
ね、
ぜひ
じゃあぜひ皆さん、
うん、
今すぐああのウェブアクション、
ウェブアクションでただで読める、
ただで読める
3話
読める、そして大いになんかワイワイ、
ね、
あのツイートしちらかしてください
勘違い考察とか考えてい
ただいて、あそうそうそうみんな続きを読みたいか、
おお
以上です、
はい、
以上です、
はいはい、ということで今回は林さんのおすすめ作品で岡田作さんのあの日の腹の虫を取り上げました、
うん、
次回は、誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか、
はい、次回は私美咲が思春期兄弟という作品でみそくろ先生がお書きになられてます、うん、ワニブックスから出ています、
はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
じゃあまた。